イースターおめでとうございます。
おめでとうございます。
英語でハッピーイースターですね。一緒に言ってみましょうか。ハッピーイースター。
ハッピーイースター。
はい、ありがとうございます。イースターは何の日かご存知でしょうか。イエス様が十字架にかけられて3日後によみがえられた日です。そしてそのイエス様は今も生きておられます。そして今も私たちのところに来てくださる方です。今日はそのことを皆さんと一緒に覚えたいと思います。今日の中心の聖書の箇所は15節です。15節お読みします。話し合い論じ合っているとイエスご自身が近づいてきて一緒に歩いて行かれた。イエス様は私たちと一緒に歩いてくださる方です。私たちがそのことに気づくときも気づかないときもイエス様はいつも一緒に歩んでくださっています。今日はそのことをご一緒に覚えたいと思います。一言祈ります。愛する天のお父様、ありがとうございます。私たちをこのイースターの朝にあなたのところに呼び寄せてくださり、このように共にあなたを礼拝し、主をまた御言葉に耳を傾けることができるこの幸いをありがとうございます。主をどうぞこの時をあなたが豊かに祝福してくださって、あなたご自身が私たちに語ってくださるように、あなたの深い御心を教えてくださるようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日の箇所はこのように始まります。13節14節をお読みします。この日2人の弟子がエルサレムから60スタディオンを離れたエマオという村に向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。この日とあります。この日とはどんな日だったでしょうか。それは本来であれば喜びの日であるはずの日でした。杉越の祭り、種なしパンの祭りというユダヤの祭りの中でも特に大きな祭りが行われる時期でした。そして何よりもこれまでの説を見ると分かるように、ちょうどこの日とはイエス様が十字架にかかってよみがえられた日でありました。でもまさにその日、本当に喜ばしいはずのその日に、エルサレムを離れエマオという村に向けてとぼとぼと歩いていた弟子たちがいたのです。彼らはイエス様がおられ、イエス様が十字架にかけられたそのエルサレムという場所を背にして歩き始めました。そんな彼らの心にあったのは悲しみ、そして失望でした。彼らはイエス様が十字架にかかれる前、イエス様に期待していました。イスラエルを解放してくださると期待していたのです。その時、イエス様の弟子になる、イエス様に従うということは、決して簡単なことではなかったでしょう。でも、彼らはイエス様についていき、イスラエルが解放されるその日を待ち望んでいたのです。しかし、ついに、その日は、来ませんでした。イエス様がイスラエルを解放することはありませんでした。それどころかイエス様はイスラエルの人々に捕らえられ、十字架にかけられ死んでしまった。イエス様こそがメシアだと、イエス様こそが救い主だと思っていたのに、なぜこのようなことが起こるのか彼らには理解することができなかったのです。そんな彼らの姿に私たちももしかしたら共感するところがあるかもしれません。私たちも神様が何をしておられるのか、何をなさろうとしているのか理解できないことがあります。神様に期待して一生懸命祈って、それなのにそれがうまくいかないと裏切られたように感じることがあります。神様がいるならなぜこのようなことが起こるのだろうと神様に失望することがあります。 そしていつの間にか神様に期待することすらやめてしまい、神様に背を向けて歩き始めるということが、もしかしたら私たちにもあるかもしれません。しかし、そのような深い悲しみの中にいた二人の弟子を、イエス様はそのままにはされませんでした。イエス様は彼らと共に歩き始められたのです。15節16節をお読みします。話し合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて一緒に歩いて行かれた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。ここでイエス様は突然二人の前に立って、すぐに私がイエスだということもできたはずです。またいきなり二人をなんと不信仰なものなのかと言って叱りつけることもできたでしょう。でもイエス様はそうなさいませんでした。イエス様がここで代わりになさったこと、それは失意のうちにある彼らにそっと寄り添い、同じ方向を向いて歩くことだったのです。そうです、イエス様は私たちが悲しむとき、痛むとき、苦しむとき、ただそれを遠くで見ておられるのではなく、そのところに、そのただ中に来てくださるお方、そして私たちの歩み、私たちが歩んでいくその歩みを共にしてくださるお方なのです。イエス様はどのようなお方でしょうか。イエス様は私たちと同じように人となられたお方、神であるのに人となられ、私たちの弱さをすべて味わってくださったお方です。私たちと同じように試練に遭われ、私たちの悲しみを、私たちの痛みを知ってくださるお方です。そしてイエス様こそ誰よりも神様に失望せざるを得ないような状況に置かれたお方でした。だからこそイエス様はあの十字架の上で、私たちのために、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと、そのように叫んでくださったのです。そのイエス様が私たちの苦しみ、痛み、悲しみ、すべてを知っておられるイエス様が、失意のうちにいた彼らと共に歩いてくださいました。そしてその同じイエス様が今痛んでいる私たちのところにも来てくださり、私たちの痛みを、悲しみを、病を知ってくださり、私たちと共に歩んでくださるのです。イエス様は二人の弟子に語りかけ、会話を始められます。弟子たちも心を開いて思いを打ち明け始めました。17節から19節、イエスは歩きながらやり取りしているその話は何のことですかと言われた。それで二人は暗い顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながら、ここ数日そこで起こったことをあなただけがご存じないのですか。イエスがどんなことですかと言われると、二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で、言葉にも行いにも言葉にも力のある預言者でした。クレオパはあなただけがご存じないのですかと言いました。もちろんイエス様は当事者ですから、何が起こったかをすべて知っておられました。でもイエス様はそれに対して、ただどんなことですかと尋ねられ、彼らの心の内にある思いに耳を傾けようとされたのです。そして彼らは答えます。19節以下、ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で、行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの宰相たちや議員たちは死刑にするため引き渡し、十字架につけてしまったのです。 私たちはこの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で3日目になります。ところが仲間の女たちが私たちを驚かせました。女たちが朝早く墓に行きますと遺体が見当たらないので戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、女たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでした。ここでわかることは、この二人の弟子がもうこの時すでに耳にしていたということです。彼らはイエス様がよみがえったこと、今も生きておられるということを聞いていました。それは驚くべき素晴らしいニュースでした。しかし、そのことも、失意の中にある彼らにとっては、さらなる悪いニュースにしか聞こえなかったのです。そのような二人でしたが、彼らはそのことも含めて、正直に自分たちの思いを打ち明けました。私たちもそうです。私たちも物事がうまくいかず落ち込むとき、神様がしてくださっている良いことが見えなくなってしまうことがあります。神様が本当に素晴らしいことをしてくださっているにもかかわらず、神様がまるで自分に悪いことばかりをしているように思えることがあるのです。でもその時すべきことは、決してすべて分かったふりをして、物分かりの良いクリスチャンとして生きることではありません。私たちのすべてを知ってくださっているイエス様、私たちと共に歩いてくださるイエス様をただ覚えることです。そしてそのイエス様に、私たちの混乱、失望、分からないこともすべて正直に打ち明けることなのです。彼らの疑問を聞いたイエス様は、聖書の御言葉をもって彼らの疑問に答えてくださいました。25節、ああ、愚かで心が鈍く、預言者たちの語ったことすべてを信じられない者たち。メシアはこれらの苦しみを受けて栄光に入るはずではなかったか。そして、モーセとすべての預言者から始めて、聖書全体にわたり、ご自身について書いてあることを解き明かされた。この聖書はとても分厚い本ですけれども、そのすべてがこのイエス・キリストというお方を証しするものです。そしてイエス様、そのイエス様ご自身が聖書からご自身について証しをなさいました。27節に、モーセとすべての預言者という言葉があります。これは当時の聖書が書かれていた順番を表しています。つまりイエス様はきっと旧約聖書を順番に、ここにも私のことが書いてある、ここにも私のことが書いてあると一つずつ弟子たちに教えてくださったのだと思います。その中にある旧約聖書のイザヤ書53章というところには、イエス様のことについてこう書かれています。53章3節。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っていると。イエス様は二人が期待していたような、ローマからイスラエルを救ってくれる解放者ではありませんでした。むしろそれとは正反対の、人々から軽蔑され、見捨てられ、痛みを負い、十字架にかかられる、そのようなお方だったのです。なぜでしょうか。53章5節。彼が差し貫かれたのは、私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは、私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって、私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって、私たちは癒された。イエス様は、 私たちの病を、私たちの咎を背負って十字架にかかってくださいました。そして死んで終わりではなく、三日の後によみがえられ、今も生きておられるお方なのです。だから私たちがただそのイエス様のもとに行くなら、私たちは本当の命をいただき、私たちの心は癒され、私たちは罪に打ち勝って生きることができるのです。そして弟子たちはその素晴らしいイエス様というお方が今この場所にいてくださるのだということにようやく気づきます。ルカによる福音書に戻って24章の30節、一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り祝福して裂き、二人にお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。イエス様はご自身の御言葉を通して、またパンを裂くことを通して、ご自身を表してくださいました。弟子たちはそのことによって、イエス様と出会い、心が燃やされます。32節、二人は互いに言った。みちみち聖書を解き明かしながらお話しくださったとき、私たちの心は燃えていたではないか。私たちが御言葉を聞くとき、聖餐に預かるとき、神様が私たちに現れてくださり、私たちの心を燃やしてくださるのです。この中に、失望の中にある方、悲しみの中にある方がおられるでしょうか。それはとても素晴らしいことです。なぜならそのような時にこそ、そばに寄り添って共に歩いてくださるイエス様に気づくことができるからです。そのような時にこそ、御言葉を通してご自身を表してくださるイエス様と出会うことができるからです。最後に、心燃やされた弟子はその後どうなったでしょうか。33節以下を読みします。すぐさま2人は立ってエルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、主は本当に復活してシモンに現れたと言っていた。2人も道で起こったことや、パンを裂いてくださった時にイエスだと分かった次第を話した。御言葉を聞いて心を燃やされた弟子たちは方向転換をして、自分たちが今まで背を向けて歩いていたエルサレムへと再び歩き出しました。そして神様の素晴らしさを語り出したのです。私たちもそのようなものにさせていただきましょう。今週1週間もそのイエス様と共に歩みましょう。御言葉を通してイエス様に出会いましょう。そして心を燃やされて、神様の愛を語っていくものとならせていただきましょう。祈ります。愛する天のお父様、私たちが失望するとき、悲しむとき、悩むとき、痛むとき、あなたはただそれを遠くで見ておられるのではなく、私たちのところに来て、その苦しみを共にし、その悩みを共にしつつ、私たちと共に歩んでくださるお方であることを、この朝教えてくださってありがとうございます。弟子たちが気づいているときも、まだ気づいていないときも、イエス様が共に歩いておられたように、私たちが気づくときも、気づかないときも、イエス様は私たちと共にいてくださいますから、ありがとうございます。どうぞそのあなたを覚えることができますように、御言葉を通して、日々あなたのことを深く知っていくことができるように、またあなたによって心を燃やしていただいて、方向転換をして、主をまたここから新しい歩みを、私たちが始めていくことができるように、 神様どうぞお助けください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。